スタジオにはイラストレーターの田村節子さんにお越しいただきました。田村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田村さんは NHK のすぐ近く原宿界隈にお住まいがあるということで、今日は本当に暑い日なんですが、その中を歩いてきてくださいました。
そうですね、のろのろと周りを見物しながら歩いてきました。
のろのろとおっしゃいましたが、いつも軽やかに歩いていらっしゃるんですが、もう体は健康でいらっしゃるんですか？
意識してはいないんですけど、人から憎らしいぐらい元気だって言われます。私から体力を取ったら何も残らないっていう悪口も言われています。なんか落ち着きがないっていうか、こう集中して何時間も同じ姿勢を取らない性格なんですよね。ですから机にひっついて仕事しても、途中からすぐフライパンをいじくって見たりすごく あれ窓を開けて、水をあげる、植木に水をあげるとかね、なんか落ち着かないんですよね。それが結果的にトレーニングになってるかなって最近気づきました。
田村さんのファッションも本当に可愛らしいんです。白いブラウスはこう首の周りにフリルがついていまして、こう提灯袖になっていて、黒のベストにふんわりとした黒のスカート、そして髪の毛にはこう黒のリボンをカチューシャのように縛っていらっしゃいます。今日のスタイルのポイントというのは？
ポイントっていうか、ずっと変わらなくて、白い、パフスリーブ のコットンのブラウスっていうのはいくつも持っていて、それを冬も夏も洗って干して洗って干して着ています。それで日本でも、旅行に行った先でも同じ服なので、後でスナップ写真を見ると臨場感がないって言われますどこにいるのか、いつも同じっていう、なんでしょうね、なんか制服かって言われますけど、なんか好みが変わらないんですよね。昔から、子供の時から白いブラウスと黒のベストに、まあスカートは今はバルーンの黒ですけど、そのタータンチェックとか、スカートはよく変えたんですけど、なんかパターンは似てます。
もう子供の頃からお好きなお洋服なんですね。
変わらないっていうか、
田村節子さんは1950年代に少女雑誌界でデビューされたイラストレーターです。金髪や影のふわふわヘアにお茶目な表情、こう夢見るような頬杖をついた少女など、本当にこのイラストと共に育ってきたという方も多いのではないでしょうか。ご自身の描く絵のこう特徴というか、ここだけは外せない、大事にしてるのよっていうものはどんなところにあるんでしょうか？
そうですね、ファッションとしては、女の子は大きなリボンとしましまソックスに黒い靴はだいたいいつも、それがハッピーちゃんっていうか、私のイメージの女の子のパターンなんですけど、それも意識しないんですけど、まあ癖みたいなもんですね。描きやすい、なんかリボンはどうしても必要で、大好物っていう感じで、リボンをつけて、それで服はいろいろ変えても、白地に赤い縞のソックスに黒い革靴っていうのは、そういうふうにすると気分が落ち着くっていう感じです。そして表情はなるべく明るいお茶目な感じの女の子の表情が好きですね。
これは何で描いてらっしゃるんでしょうか？
これはですね、初めに普通の鉛筆でさーっと下書きをして、それから仕上げの輪郭は色鉛筆の焦げ茶色でしょうかね、それで色は水彩絵の具を お水で溶いて肌色、それから頬をポッと赤くして、仕上げています。
イラストの世界で第一線でご活躍なんですが、同時にエッセイの出版がここ数年とても数多くっていらっしゃいますね。あの田村さんの文章にとても元気をもらったという方も多いそうですね。
そうでしょうか。イラストだけじゃなくて女の子の顔にもちょっと一言、ささやきの言葉を書いたりする癖がありまして、必要がないのに、じゃあきっと試してみてねとかね、頑張ってねみたいなことをねつい書いてしまうんですね。その延長線上に、メッセージを絵以外でも書く、そういうオファーが増えたかなと思います。
つい一言添えたくなるのはなぜなんでしょう。
そうですね、なんとなく私自身がなんか子供の時から一人ぼっち感があるんですね。それで読者の方の中にちょっと一人ぼっちとか今寂しいとか思ってるどこかの誰かさんがいるかなっていう風な感じで、それはどこの誰かわからないけどその子に向けて一言メッセージを入れるっていうような感じがあります。こう
文字で語りかけてる
っていう、そうですね、
声をかけてるっていうイメージなんですね。
ついね、なんかどこかにそういう子がいるような気がして励ましたくなったりするんですね。
田村節子さんの子供の頃の話を聞いていきたいなと思うんですが、昭和13年生まれでいらっしゃいます。どんなご家庭に生まれたんでしょうか。
父は警視庁の警官ですね。で母は専業主婦で、で父のあれです、勤めの関係で小学校をすごくね転校したんですね。私がね4回転校したんです。
6年間で4回っていうのは多いですね。
多いですね。それで都内だけじゃなくて2年生の時に2年間栃木県の方に疎開したものですから、ものすごいバラエティに富んでいて、その疎開の田舎暮らしっていうのが不自由な疎開暮らしなんですけど、本人にとってはもうすごい何でしょう、サバイバル生活みたいな、もう食べるものもなんか白いご飯が手に入らなくて、雑穀に大根の葉っぱの刻んだのを混ぜたようなものとか、それからタンパク質はイナゴとか、それからお野菜はセリとかそういうのを野原で摘んだり、そういうものを食べてたんですよ。そしたらばその農家のお家で飼っている鶏とお食事がそっくりなんですよ。もうねすっごいね、なんかオーガニックなものを食べて育って、でガリガリに痩せてるのにすっごい丈夫だったんです、元気で。それでその暮らし終わって東京に戻ってきたんですけど、痩せっぽちでもすごい元気で、4人兄弟の長女なので、一番下の弟は8歳ぐらい下なので、毎日おんぶして、母が洋裁をやって、よその方の服を塗ったり内職をしてたんですよね。だから私が学校から帰ってきたらもう待ってて、弟もパッと背中におんぶさせて、私はどこに行く時も遊びに行く時もいつも背中に弟を背負ってる状態なんですよね。
常に重りを背っているような状態で、
そうなんですよ。それで縄跳びとかこうゴムを両端で持って飛んだりするの遊びがありますね。ゴム縄跳び、ゴム跳び、あんなのでもなんか大活躍 したいのにピョンと飛んで、私は飛べてるのに、うん、なんで引っかかるのかと思うと後ろの弟の足が引っかかって、あ、残念みたいなね、そういうふうなね、あのハンデがありましたけど、でもあの足腰がすごい丈夫になったような気がします。
それが今につながってるんでしょうか
と思います。だからそのオーガニックのお食事とか弟おんぶとか、なんかあの無駄になることはないなって思っています。
でもその小学校2年生で敗戦で、
ええ、
でもう物のない時代ですよね、はい、
ええ、
子どもの頃は、ええ、こう今みたくやはり可愛らしいものとかが好きなお子さんだったんですか。
まあ、あの普通の女の子ですから、みんなお姫様とかそういうの好きだと思いますけど、私はあの転校が多くて、あの一つ の, あの学校でも隣の子とやっと消しゴム貸していいわよってやっと会話ができる頃に、ではさようならっていう別れが多いわけですよね。だからいつもなんか白い紙と鉛筆さえあれば他に何も欲しがらないって、あの母が思い出話でよく言うんですけど、あのなんか白い部分があったらそこに鉛筆でなんか独り言を書いたり、それから落書きの絵を描いたり、そうしたらあの紙と鉛筆があれば大体不自由がないっていうか、お友達のお家にあのオルゴールとかピアノとかフランス人形があったとしたら、
はい、
それをあの大人は羨ましいと思うんじゃないかと思うらしいのね、うん、ところが本人はあの羨ましいと思わないんですよ。家帰ってきて、わあフランス人形こういう感じだったって書いて、そこにあの音符を散らかしたり、うん、あのしたらもうすごいゴージャスな感じがして、
はい、
もうニコニコしてるので、あのなんか人のものを欲しがるっていうことはなかったので、
書くのが本当好きで楽しかったんですね。
そうですね、あのそれは本当お金もかからないし、うん、こんなに楽しいと自分でも自覚してないんですけど、なんかあの心ゆくまでおしゃべりを書きまして、だからそういうノートとかその落書きがお友達みたいな感じ、は
あ、
うん、こんなことがあったとか、それからでなんとか笑っちゃうとかね、内緒話でもね、
うん、
あの書いたり先生の噂話書いたり、もう全然ねあの寂しくないっていうか。
田村さんにとってそ う, こう書くっていう作業は誰かにこう話しかけてるような、生まれ培われていったんでしょうね。
どうなんでしょう、あのその頃からやっぱりラジオでお話を聞いたりしたら、その登場人物を想像してあの書くのはもう習慣的に書いてました。ええ、
つまりラジオの
時代ですからね、
ええ
ええ、お話の時間みたいなのありました、今もあるかしら。そして出てくるヒロインとか、それからちょっと意地悪な人はこんな感じかしらって横向きを描いたり、まあまつげを長くしたり、いろんな風に工夫して登場人物を、まあそれはね珍しいことじゃなく自分ではまあ当たり前のように描いてました。
あの高校時代に美術部に入られたということですけど、はい、何かこう絵の道を目指されたんですか。
どうなんでしょうね、なんかあのテニス部と美術部と両方入ってました。体を動かすのと動かさないのと入ってましたけど、やっぱり 絵が好きだったのかも分かりませんね、うんうん、だからあの子どもの雑誌でもやっぱり挿絵なんかはあの好きなのは注目してたと思います。はい、まさか自分がその道に進むとかそういうことは考えてなかったんですけど、ええ、
でもその後松本勝治さんに、挿絵画家で漫画家の戦前からもう少女雑誌で活躍してきていた方ですけれども、ええ、その松本勝治さんに弟子入りすることになるわけですが、これは一体何があったんでしょうか。
弟子入りっていうとすごい感じなんですけど、 ある少女雑誌にこれから夏休みが始まるかなんかの号にあなたの好きな先生にお便りを出しましょうっていうページがあったんですよね。で、作家画家の先生方のあのご住所がずらっと出てて、おおらかな時代で、そしてその中のお名前を見ながら一番好きな先生に一枚だけお手紙を出すとしたらどの先生かなと思ったら、うん、松本勝治先生っていう先生のあの絵がやっぱり一番好きだなと思ったんですね。で先生のことはお写真も見たこともないしどういう方かもしれない、ただ絵だけあの好きで、あのエレン物語とか、うん、ケティお嬢さん、外国の小説の挿絵なんですけど、はい、ペン細いペンのタッチの絵ですけども、他の先生と違ってすごい爽やかで、あの、ちょっとどう言ったらバタ臭いっていうか、あの素敵だなと思って、お手紙、ただのファンレターっていうのはもうさぞかしいっぱい来るでしょうと思って、うん、そういうんじゃなくて、まあ、あの将来絵の仕事をするとしたらどのような勉強が必要でしょうかとか、なんか質問を書きまして、それでまさかお返事はいただけないと思ったんですけど、往復ですから、あの服の方には自分の住所も書いて、はい、あれしたんで、先生も書きよかったかなんか1週間もしないうちにあのお返事をいただきまして、
松本先生もその当時も大人気の画家でいらっしゃるわけですから、はい、もう数えきれないほどそういうファンレターが来るんですよね
と思います。
それなのに返事が来た、
はい、お手紙ありがとう、あなたの絵を見せて、あ、送ってください。でとてもシンプルなあのお手紙で、でそれまで書いた落書きをあの大きな風船バーって入れてあのお送りしました。で先生が次 の, あのお手紙は、一度訪ねていらっしゃい、夢かと思ったんですけど、それでセーラー服を着たまんま、あのある日世田谷の先生のうちにあの父に送られて初めて伺って、うん、あのお知り合いになりました。もう想像してたあの先生と違って、私はなんか白髪のおじいさんがあの三角の屋根 の,、うん、あの洋館に住んでらっしゃる、なんとなくそういうふうに決めてたんですよね、肩、はい、にオウムが止まってて3時頃にあのお猿がなんかお茶を持ってくるとか、そう思ったら全然あの違ったあの何でしょう、いなせなおじさまだったんですよね、堂々たる。そして一人暮らしどころかあのチャキチャキの江戸っ子の奥様と7人もお子様がいらした、あのとってもねあのお幸せなあのにぎやかなご家庭でした。
それでこうどんな風にしてそこからあの松本先生とのレッスンというか交流が、
そうですね、あのまだ高校生で私もあの学校生活が忙しくって、それであの先生にはあの自由に書いたものを1ヶ月に一遍お邪魔してあの見ていただくっていう、そんな感じのあのお付き合いでした。絵の勉強してるんだよとおっしゃったりして、それが後にあのお世話になることになったり、はい、そういうこともありました。
高校生活を送りながら絵も一生懸命描いて、でその後高校卒業後は銀行に就職して、
はい、
秘書課の OL として勤務、
父が公務員で、まあ、母の話だとあの安月給だっていうことですよ。それで4人も子供がいるので、その私はあの一日も早く、うん、あの家計を助けたいっていう気持ちがありました、
はい、
それで、まあ、あの絵の世界は夢のようなものですから、あのとりあえず学校に 就職の掲示がありましたら、あの就職を優先しようと思って銀行にあのの試験を受けまして入社しました。それでもあのお給料をいただいてすごい嬉しくって、
はい、
それでその絵の世界と絵の勉強と OL 生活と両方やってたんですよね、うん、それでだんだんバランスが取れなくなってきて、それで残念、絵の方は勝地先生のご紹介で何でしょう、ちっちゃなねあのカットとか頼まれるようになったんですよね。そう、そしてそれは人物の絵じゃなくて隙間をちょっと埋めるようなカットの絵なんですね、
はい、
だからページの端っこの飾り系っていう一本の飾りみたいな地味なお仕事なんですけど、そういうのをいただいて、どうしようどっちつかずみたいな微妙な感じになりました。それでまあ銀行 OL 生活はすごく楽しくって、
はい、
後ろ髪を引かれたんですけど、まあ退職願いを書きました。ある日決心して、うん、うちの親にはまあ辞めても後悔しない、
はい、
経済的な負担はかけません、うん、愚痴は言いませんっていうね、はい、3つの誓いを立てて、あ、はい、それで辞めさせてもらいました。
それはつまり絵で生きていこうということですか。
そうですね、そうですね、はい。
でもその時、田村さん年齢でいうとまだ19歳。
そうですね、18かくですね。
そんなに若いのに、よくその決断ができましたね。
あ、そうですね、なんか若いからできたんだと思うんですけど。
どんな気持ちが湧き上がってたんですか。それはやりたいっていうような、
あ、やりたいっていうかね、あ、どっちかに決めないきゃっていう感じですね。あ、このまま両方っていうんじゃなくて、どっちかに決めないと中途半端になってしまうっていうことで、うん、今で言えばリスクがあってもやめようみたいな思ったんだと思うんですね、
うん、確かに銀行に勤めていればお給料がちゃんと入ってくるわけですよね。でもそういうの絵の世界だとこれからどうなるかわからないって、こう先が見えない。でもそっちに行ってみようと。
そうですね、なんかね、銀行の屋上からお昼休みに外を見てましたら、東京駅の八重洲口のところにいろんな人が歩いてるんですけど、その中にゴミ箱にからなんか拾ってるおじさんがいたんですよね。背中になんかカゴみたいにしょって、でぼんやり見てたんですけど、ああいう感じも悪くないなと思いました、その時。それは生意気なんですけど、結局銀行は9時から5時まできちっと行って決められたことをちゃんとやれば成り立つ、
はい、
1年はきっちりやりました、ね、そんなことを考えたんだと思うんですね、それでそのゴミ拾いのおじさんっていうのも、本当にそんな人がきっかけになるとはちょっと思えないんですけど、とても印象的でした、その方。悪くないなと思ったんですよ。
悪くないなっていうのはどういう意
味なんですか。なんか自由な感じしたんじゃないですか。まあ経済的に何も保証がないけど、まあみんな着々とね、スーツを着てビジネスマンが歩いてるところにそんなことやってるおじさん、後押し、されたような感じでしたね、
私も自由になってみよう、
まあかっこ悪くても自由にって思ったと思います。
そうですか、そして銀行を辞めた後、仕事がなくて苦労されたそうです
ね。そうです、もう全然仕事はないんですけど、家に帰ったら母が どうだったって聞くんですよね。うん、うまくいってるって嘘ついてで電車賃とかそういうのはみんな借金でした、家からね。ええ、それで仕事はまあフリーターになって全然仕事はいただけないので、なんか神田の神保町の古本屋さんで外国の雑誌を見たり、安くまとめて買ったりして、それ気に入ったページレイアウトとか、うん、それから写真がね洒落てるんですよ、日本の雑誌よりは、
はい、
当時切り抜いてスクラップブックを作ったり、それから名画座の何本立てフランス映画とかね、とてもいいねプログラム多かったんですよ。すっごい安くっていい映画をね見れる、新宿にも新橋にもありました、
はい、
そういうとこで今みたいに入れ替え制じゃないんですよ、映画館だいたらいてもいいので、そこでまあスターのファッションとかね、女優さんのヘアスタイルとか、え、そう、もう動くスタイルブックですよね、外国映画ミュージカルでも、そういうのを勉強のためではないんですけど見ながら、なんかいつの間にかインプットしたかもしれない、はい、不遇な時代に、ええ、なんでしょう、とっても暇だけどトレーニングはしてたような感じもするんですよね、
うん、書くことやあと、ええ、いろんなものから吸収することは、
ええ、したと思います、
たくさんしてらっしゃったんですね、ええ
、でそれこそ落書きが好きでしたから、映画館で見た女優さんのスタイルやなんかはいくらでもスケッチブックに書きますよね、そういう風にして過ごしたかなと思います。もうその時は人生初めてのなんか孤独感っていうか、うん、味わいました、たっぷり。
親にも泣き言が言えないし、もう一人で抱えるしかなかった
んですね。そうですね。そしてそれは自分が選んだ道なので誰のことも責めない、誰かが勧めたわけじゃないので、うん、それで松本勝先生がねある日私が質問すること、交差点でねこう信号があったんですよね、それでそれをこう見上げてたらなんか涙ぐんでたらしくって、で明かりがこうにじんですごい綺麗なんですよね、ぼーっと見てたんですよね、はい、そしたらね後ろから肩を優しく叩かれて、どうぞって言われて、はっと思ったら後ろに救世軍の建物があるの、はい、神保町に、ええ、そこの女性がこう平田さんのようなね、きびっとした格好でどうぞどうぞって言って、よっぽど人生に悲観している気の毒な人がいると思って中に導かれて、みんなと一緒に賛美歌かなんか歌って、またいらっしゃいねって言われて、そんなことありました。
でもそんな中ビッグチャンスが訪れたんですね、
はい、訪れました、ええ、講談社の少女クラブっていう雑誌にも編集部には出入りしてたわけですよね。でそしたらばある、人気画家がなんか急にお熱出されて、それでもう明日の10時までにその挿絵が揃わないととんでもないことになるっていうお知らせをいただいたんですよね。明日の10時までにこれ描けるかな、はいっていう感じで、内心お任せくださいっていう感じで引き受けたんですよ。結構ねボリュームのある小説、そしてそれは一晩でもちろん徹夜で仕上げて、なんかコミカルな女の子が描けるんで嬉しくって、もう張り切って描いたんだと思います。
もう何カットもあったわけですか。
あ、そうですね、8ページぐらいのところにボンボンボンボン挿絵を描く、色はつけない白黒の、それで明くる日ま寝ないで、まあ、ブーッと持ってったわけですよね、はい、でそれがその号が発売 されたと同時に、なんかあちこちからあの分厚いあの封筒が速達が来ました。
何の速達ですか？
それはあのよその出版社の、 あの依頼の手紙。
仕事の。
はい。そしてその分厚いのは中に指定用紙があの折りたたんでて、そこにあのあなたがこの間何々少女クラブに書いたようなタッチの絵をうちにも書いてくださいって指定紙が入って、あのタッチでうちにもお願いします。それで一気にっていう感じで仕事が増えて、ただ今まで飾りのね地味なカットばっかりだったのに、はい、あのユーモラスな女の子とかおしゃれのページ
出しました。
寝る間もないほど今度は人気作家として忙しい生活に突入されたんですね。
嬉しい忙しさで、寝不足とかそんなの全然平気でね、もちろん若かったし、無我夢中。そして結局可愛らしいページができるためには、レイアウトをするデザイナーがいたり、タイトルの文字を書くなんてレタリングの人が、編集部の端っこにおじさんがいつもこうライトを照らしてそう書いていたり、
はい、
私は絵を描くけど、それをレイアウトしたり、その引き立つように整えてくださる方たちとの共同作業なんですね、はい、ですからそういう方たちのおかげっていうことと、それから絶対に遅れないで、
は
あ、書くっていうことですよね、
はい、
間に合うように。それからそういう方たちの期待に沿うような、そんなこと言うとおこがましいんですけど、フレッシュなようにっていう努力はしたつもりです。
フレッシュ、
書き慣れないように
常にフレッシュでいようと、
フレッシュでっていうのは心がけた気がしますけど、今はねやっぱり出版社がね昔と違ってざわめかないんですよね。みんななんかパソコンがなんかでシーンとしてるのね。昔はもうすごい誰じゃんなんとかなんだからって電話でねあれしたり、そのすごい活気があったんです編集部って、でそういうなんていうのかな、ぬくもりっていうか、ざわめきみたいなエネルギーは今感じない、とってもクールでね、そういう時代なんですよね今はね、だからその昭和の味ね、私口がお話してるの、だから今も神保町なんか行きますよ、出版の方と打ち合わせなんかに、もうすごい懐かしいの。それで我が青春の神保町とか言って、はい、
辛い時代も、そしてまた認められてからもずっと過ごした町、
はい、そうですね。
田村さんは本当田村節子という絵の世界を作られて、で田村節子流の生き方をされてきてると思うんですが、その時に何を一番こう大事にしてきたなっていうのはありますか？
何を大事にしてきたかな、やっぱりなんかね、
はい、
あんまりこう先のことを考えないで今依頼されたことを間に合う段階で精一杯っていうのをつないできてるわけなんですね、だから将来の展望と対策っていうのは一切ないんですよ、全然なくて、まあその日暮らしっていうか、今日ね宅急便で原稿を送って相手の方が届いたって言ったらもう嬉しいとかね、すっごいね素朴なんです。はい、
一つ一つの仕事に全力投球っていう、それは今も変わらない、はいはい、
そうです。今も依頼されるとすごい嬉しくって、そしてお断りしたことがないんですね。
そうです。忙しいからちょっとっていうことないんですか？ないない。
さっきお話したその全然仕事がなかった 2,3 年、
はい、
それがあるんです。
その辛い経験があるから断りたくない ていう。
そうですね。
今思い出してもこう涙が出るぐらい心細かったのを、本当にその時の田村さんはよく乗り越えましたね。
そうですね、で心細かったです、本当に。
まだ10代で、でも自分で決めた道に漕ぎ出されたんですね。
そうです、田村さん、はい、まあ、自分で決めたっていうことは誰のせいにもできないので、それはいいですよね。自分で決めるっていうのは、まあそのゴミ拾いのおじさんもちょっと影響してるんですけど、まあいつどういうきっかけでそういうふうな道を選ぶのかって人それぞれだと思うんですけど、まあ自分で決めたんだったら大丈夫って、うん、
では1回目はこれで、また次回どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。イラストレーター田村節子さんのお話です。今朝は女性イラストレーターの草分け的存在田村節子さんのお話の2回目です。田村節子さんは1938年東京都のお生まれで80歳。1950年代に可愛い少女のイラストで雑誌界にデビュー。60年代には少女雑誌リボンや仲良しの人気イラストレーターに。70年代には鉛筆やノート、筆箱などのキャラクターグッズが人気を博しました。田村さんはサンリオが発行しているいちご新聞に1975年の創刊から現在も連載を続けています。またここ数年は自分のライフスタイルやファッションを語る本を次々に出版。今年出版した孤独を楽しむ本100の私の方法は、若い世代から田村さんと同世代まで多くの女性たちの心をつかみ評判となっています。イラストレーター田村節子さんのお話、あなたにハッピーをの2回目をお聞きください。では田村節子さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
2回目の今日はいつもこうにこやかで軽やかで楽しそうな田村さんに、人生を楽しく生きる方法、特にこう孤独との付き合い方について伺っていきたいなと思います。まず田村さんは今一人暮らしでいらっしゃいますが、どんなふうに一日を過ごされているんでしょう。
私の場合は目覚ましとかなくても明るくなったら目を覚まし、
はい、
暗くなったら眠るっていう正しいおばあさんをやっています。ですから3時4時ぐらいに、まあぼーっと朝かなと思って正式に起きるのは6時。ベッドの中でぼーっとして、あ、今日も生きてる。あ、手も足も動く。うわー嬉しいって感じですね、毎日。
で、目を覚まして、仕事っていうのはどんな時間帯にするんですか？
仕事はですね、まず朝起きてからパジャマのまんまでお湯を沸かして、カップ3つにコーヒー、紅茶、日本茶、3種類のお茶を入れるんです。
それは全部自分のためにですか？
そうなんです。それをキッチンに並べときまして、
はい、
その時の気分でどれを先に飲むかとか、そういうのはその時々なんですけど、コーヒー、紅茶、日本茶入れとけば冷めてもね、私の場合は猫舌なので構わないんですけど、まあ気分に応じてコーヒー飲んだり日本茶とか紅茶とか、そのちょびっと一口飲んで、
はい、
でまあ新聞を取ってきたり他のことをしながら一口ずつ飲んで、だんだん 正気に戻っていくっていうかね、目が覚めて、それからスタートするわけなんです。それからお食事の支度、ワンプレートになんかお野菜を敷いた上にオムレツをポコッと置いて、周りにナッツとかマーマレードやなんかを飾って、うん、なんかそれもまあ本当におままごとみたいな、なんでしょうね、ピクニックみたいな感じで、それも一口食べては別なことをやって、一口食べて、うん、それで身の回りを整えて、
はい、
それからそうですね、9時ぐらいから机にひっついて仕事を始めます。それでもう本当に地味な仕事で、机にくっついてないとできない仕事なんですよね。それで一日中誰とも喋らないとかそういうことがありますから、こういう場では口が回んなくて本当に困っちゃうんですけど、本当にね、地味な仕事です。屋根裏部屋の苦学生みたいな生活スタイルっていうのがもともとすごい好きで、はい、豪華な暮らしっていうのは全然憧れたことがないんです。
田村さんの出された本などでお仕事場の写真、ご自宅の写真を見ると大好きなものにこう囲まれて本当楽しげなご自宅の様子がこう写真で伺えるんですが、
本音を言えば綺麗さっぱりした部屋が好きで憧れてるんですけど、やっぱりなんか必要に迫られてというか、なんかね、可愛いもの、空き箱とかね、
はい、
なんか捨てられないものがどんどんどんどん山のように溜まってしまうんですよね。その空き箱も周りにいろいろ貼って可愛くして、そのコラージュをして宝物を入れる箱になったり、それからステージのように作ったり、お家のようにしたりで、個展の時の飾り付けなんかによく使うんです、はい、立体作品として。ですからその作品になるまではゴミとそっくりなんですけど、そこを見間違えないでほしいと思うんですけど、
はい、そこからこう作品が出来上がっていくんですね。
そうなんです。
確かに可愛いリボンだったり可愛い箱、包装紙とか、本当に捨てたくないものってたくさんあります
よね。ありますよね。そうそう。ですからその断捨離とか言ってバーッとね、ゴミ袋を二十何個だ出したらさっぱりしたとかいうお友達もいらっしゃる、それは気持ちはよくわかります。ですけど捨てるのはまあいつでもできるっていうふうに自分で慰めて、今のところはあんまり捨てないようにして、これ以上拾わないようには気をつけようと思ってますけど、同じアパートにサービスルームっていうそのゴミを収集する部屋があるんですね。そこに一大決心して捨てに行って、また別なものをいただいて帰ってきたりしてなかなかね、部屋はねいつも賑やかです。
でも何か作ろうと思った時にもう材料は揃ってる状態ですね。
そうなんですよ、嬉しいの。はい。
そしてこうメモにも囲まれてらっしゃると聞いています。そうですね、
メモは本当に大好きで、メモとか落書きっていうのはもう自然に身についていますので、メモ類はいっぱい溜まります。昔からそうで、本を読んだり、それからテレビ、ラジオから素敵な言葉、フレーズがあったら、メモしないではいられないんですよね。で、メモをして、それを見れば思い出すんですけど、見なければ忘れてしまうので、どうしてもメモが必要なんですね。それでお気に入りは冷蔵庫やなんかにペタペタ貼ったり、流しの周りにピンナップしたりなんかしていつでも見れるようにしてるんです。
何かお気に入りの言葉っていうのを今教えてもらえますか？
いや、それはねもういっぱいありすぎてい
っぱいありすぎ
超プライバシーなステイハングリーステイフーリッシュっていうのも好きだし、 最近はね法事が多くって、あのお坊さんのお話なんかでね、
ええ、
あの自分の周りはみんな先生だとか、それからみんな親戚とかっていう言葉がちょっと気に入って、あのメモしましたけど、みんな先生っていうのは自分の周りの人はどんな人でも自分と違う、自分ができなかった体験とか経験をしてる人ばっかりだから、
はい、
その点では先生だっていうお話だから、あ本当そうだなって思いますよね。それからみんな親戚っていうのは、
ね、
自分のお父さんお母さんにまたお父さんお母さんがいて、その上にまたお父さんお母さんがいて、何万人もつなげていくと、
はい、
全部親戚になるっていうお話、ちょっとね、
はい、
あの気に入りました。
それをキュキュッとメモをされたわけですね。
そうそう、で見るとあそうなんだと思って、うん、なんかね美味しいあの栄養みたいにねパクパクねメモをね取り入れるっていうか、
の田村さんの今までのお仕事の中で、イラスト&エッセイと呼ばれる絵があって、こう女の子がいて、いろんな小物が周りにたくさん描いてあって、でその女の子がまるで喋っているようにいろんなおしゃれだったり生活の工夫だったり考え方のコツみたいなものをこう綴ったイラスト&エッセイ、ちょっと文字を添えていくっていうのも、そういうメモから来るってこともあるんでしょうか。
かもしれませんね。なんかあの癖だと思うんですけど、なんか女の子を描いたらその子の表情につい言葉を添えたくなっちゃうっていうのは、確かに私があのメモマっていうこともあるかもわかんないですね。
でつぶやく女の子の中に、ハッピーおばさんというキャラクターがもう昭和50年代に出てきたり、あと最近ではこうおばあさんの絵もたくさん出てきたりしているんですが、
はい、私はあの子供の時からおばあさんってあのかっこいいなと思ってました。おばあさんってなんか優しいような怖いような怪しいような不思議な存在だと思ってたんですよね。それでなんか老眼鏡の中からジロッと見たり、
はい、
なんか魔法使いとか、あのおじいさんはねなかなか魔法使いは苦手だと思うんですけど、おばあさんってなんか不思議なね怪しいところがあるわけですよ。それでおばあさんに憧れるっていうか、おばあさんになるのは急いでなりたいとは思わなかったんですけど、なるのは楽しみでした。はい、なるのは嫌っていうふうに思ったことはなくて、いやおばあさんワールドに入ってくのいいなと思いました。はい、貫禄がありますし、なんかおばあさんのシワの中にはもうあらゆる体験経験情報が畳み込まれていて、ただもんじゃないとね思ってるんですよ。はい、いちご新聞っていう新聞に、女の子の新聞に、はい、あのハッピーおばさんのおしゃれ話とかって、ハッピーおばさんっていう人が、あの50年前ぐらいから出てきてるわけですよね、
はい、
でそのおばさんっていうのは年齢不詳で、それで読者の女の子から見たらなんか何でも話を聞いてくれそうな、それから何でも教えてくれそうな存在として、私もあのそのそういう存在がいたらいいなと思ってあの書いた人だと思うんですけど、
そのハッピーおばさんがこう少女たちにメッセージを何か語りかける
っていう。そうなんですね。そのおばさんは、まあ、リボンをつけたあのアップにあのヘアをしたエプロンをつけているちょっと外人みたいなおばあさんなんですよね。丸い眼鏡をして、
はい、
だけどそういう人を設定したらば、お説教でもアドバイスでも何でもあの OK なんですよね。だから私が か、あの、言うとおこがましいけど、ハッピーおばさんに代わりに言ってもらうっていう感じの、そういう存在なんです。
いちご新聞の昭和50年からずっと今も連載が続いている、
ええ、
ハッピーおばさんのイラスト&エッセイなんですが、それはその少女たちにどんなことを伝えたいなと思って書いてらっしゃるんですか？
少女たちに、あの、どんな状況にあってもハッピーを感じられるタフな心を持ってほしいっていうことかなと思います。
それは具体的には
ハッピーっていうのは、あの、すでに存在しているものを捉えるんじゃなくて、自分が、あの、どんなちっちゃなものからでも、あの、発明発見できるものだと私は思ってるわけなんですよね。ハッピーって、なんだろう、素敵なドレス、それから不自由ないお金とか、美しいお顔とか、なんかそういう、なんか決まってるものがあるとしたら、そういうものではないっていうことを、もっとオリジナリティのある、その人自身が見つけるもの、それから工夫して自分が発明するようなものなんだと思うんですよね。そういう、なんだろう、心構えっていうか、そういうのをね、まあ固くならずに、あの、分かってほしいなと思うの。本来は女の人って強いんだけど、あの、そういうふうに、できてる生き物なんだけど、その割には、あの、それを自覚してないっていうか、分かんないですよね。なんか心細いとか、あの、そういうふうになりますけど、でも真のところではちゃんとしていてほしいっていう願いがあるのかなと思います。
自分の中にある幸せを見つめてほしいっていう、
そうですね。それは人からも、あの、邪魔されないし、自分で守っていけるものだと思うんですね。本当にどこかの一人ぼっちの女の子に伝えたいっていう、それはあります。大丈夫よっていう感じ。OKOK っていう感じ。まあ、自分の、あの、本来持っているそういうパワーに気づかないでいるともったいないっていうことかな。おばあさんでもそう。おばあさんでも大丈夫なのに、もうさんざっぱらキャリアを積んで素晴らしいのに、なんか、あの、がっくりきてるとか、うつとかね、そういうふうに寂しいワールドにはまっちゃってるっていう方がもしいらっしゃったら、あの、もったいないと思う。本当は、あの、タフな才能があるんですよね。あの、お一人ずつ全部ね。それに気づいてほしいと思う。本当はすごいタフでね、賢いんですよ、おばあさんって。おばあさんに対する立場っていうか、あの、若い女性はもてはやされて、あの、おばあさんになったらちょっと用がないみたいな、そういうような、あの、価値観、ここだけの話だけど、文化度がすごい低いと思うんですよね。そういう風潮に左右されないようにしてほしいの。
女性自身が。
もちろんです。それはそれでやり過ごせるように、
はい、
うふって通り過ぎるような、そういう賢さを持ってほしいわけ。そう、めげる人いるわよ。真面目なね、おばあさんで、ああ、私よ、なんてね。そんなに真に受けることないと思う。
自分のタフさを、
自覚して、あの、気づいてほしいっていうこと。気づかないでいらっしゃるから皆さんね。
なんか自分にはこう積み重ねてきたものがあって、いいところがあるよっていうふうに自分の中でハッピーを探すというか、
自分の世界で、あの、充実した、あの、日々が送れるコツだと思うんですよね。よそに目を向けて、あの、人目を気にするとか、人からどう思われたいとか、そういうのはもうね、卒業してほしいです。
あの、 田村さんは一人暮らしについて綴ったライフスタイルにまつわる本も数多く出版されてるんですが、一番新しい本のタイトルが孤独を楽しむ本というタイトルです、
はい、
孤独っていう言葉がタイトルに出てきたっていうのはなぜだったんでしょう。
究極の人生のテーマは孤独を克服することじゃないかっていうふうに出版部の方が決めたの、どうでしょうっていうことで、100個ね孤独を楽しむ方法100個思い浮かべてくださいって言われたんですよ。だから 100なんか絶対無理、7個ぐらいかしらって言ったんですけど、
田村さんは今独身で長年一緒に暮らしてた猫のラッキーちゃんも、もう死んでしまって、
はい、
本当お一人なんですが、
ええ、
田村さん自身孤独を感じたり寂しいって思うことはありますか。
孤独とか寂しいっていうのは毎日感じます。それは私としては生きてる証拠だと思っています。生きてなければ孤独なんか感じないと思うんですよね、うん、だから生きてるっていうことはどんなシチュエーション、どんなにぎやかなご家庭にいようと、どんな恋人がいようと、どんな楽しい家族がどんな時もね、やっぱりふと気がついたら孤独っていうのはね逃れられないと思うんですよ、私がこう見渡したところ、
はい、
うん、だから自分のことばっかりね考えてると、私はなんて寂しい身の上なのかしらって思ったりするんですけど、それはもうちょっとねピューンと俯瞰してね、
はい、
遠くの方から眺めてみると、うん、ぶつくさ言っている寂しいとか言ってる自分がそこにいて、でも同じようなことを考えてる人がだいたい近所にいっぱいいて、東京にいっぱいいて、日本にいっぱいいて、
はい、
世界にいっぱいいるわけですよ、うん、だからそういう中の一人なのでね、そこに固まっていたらば時間がもったいないっていう感じですね、うん、自分の世界にね固まっちゃうと気の毒とか思うかもしれないんですよ。だけど一般的に見たらこれは世間でザラにある話で、生きてれば孤独感を感じるのは当たり前で、死んだらもうお墓の中にいっぱい友達がいてもう待っててね、どうぞどうぞ早くいらっしゃいってみんな言って、もう賑やかなんですよ死んだらね。
死んだら賑やか。
そうだから生きてる時に孤独を味わってなんかするんだと思うんですね、うん、どうなのかしら。
田村さんはお母さんと妹さんの介護も経験されてます、
はい、
68歳の時から6年間で74歳まで、6年間そのお二人を介護したというのは大変な時期だったんではないですか。
そうですね、霊的にその頃親がそうなるの皆さんそうなんですよね、うん、で父はもう倒れたんですけど、その父は自宅で長女が世話するとそのダンディズムで恥ずかしがったりそういうことがあるんで病院にお世話になったんですね、
はい、
で母は家でもう絶対私は自宅だっていうんで自宅で、妹は途中からちょっとパーキンソン病っていう病気になって、そして2人を実家に引き取って介護したわけなんですけど、まあ皆様家で介護なんかしたら共倒れになるわよ、共倒れっていう言葉を皆さんがおっしゃるのね、だからそんなに口を揃えてみんなが反対するのはそうなのかな、じゃあどんなに大変なのかやってみようかなって、そしてもしよっぽど大変だったら専門家にお世話になるけど、 まあ、できるとこまでやりましょうと思ったら、
はい、
あの意外と大変じゃなくて、はい、楽しいって言っちゃおかしいんですけど、心温まる日々でした。
お母さんと妹さんが寝ている部屋の真ん中に寝ていたっていうことですけど、寝ていたって言ってももう眠れませんよね、きっと。
そうですね、まあ2時間おきぐらいに、あのどっちかがあの呼んだらそこ行ったり、まあ、あのするんですけど、それもあの慣れてしまえばなんか呼吸がわかるって言いますかね。そして今は昔と違って、あのおむつなんか紙おむつ、軽くってあったかくて、その、匂いもあの消臭ですかね、簡単なんですね、取り替えたりする、ありがたいものができたと思って、もう毎回感動します。
こうお尻を持ち上げたりとかするのにも力もいるし、そういうその作業そのものが辛いっていうふうに思わなかったんですか？
いえ、それはね思わなかったんですよ。それはね、母だったらね、私たちが赤ちゃんの時にどんだけ大変だっただろうと思ってね、4人の子供を世話して、それで熱があればお医者に、全部そういうのやった、その恩返しのビッグチャンス、ああやったっていう感じですよ。もう何でもしますお母さんっていう感じ、
お母さんとの関係っていうのは、うまくいきましたか？
すごくうまくいきました、おかげさまで。あの最初はね、おむつをね、世話をあのされるのをものすごく嫌がって、もうね、あの頭はボケてなくて、体があの転んだのが元で寝たきりになった人なのね。で、頭しっかりしてて、この年になってね、こんなおしもの世話をね、あのされるなんて嫌になっちゃうって言いますよ。でましてよその方がね、ヘルパーさんがやってくれたりするの恥ずかしいと思うんじゃない、情けないっていうのかな。そしたらあの私が、お母さん大丈夫、ベルサイユ宮殿のお姫様だと思って、あの人たちはねみんなね召使いにやらせ、陽気に計らえとか言ってるのよ。たらニコーって笑ってね、いいヒントになったと思ったらしいの。うーんなんて済ましてんの。それでやってもらって、きれいにあの蒸しタオルで拭いてもらうのよ。そしてそうね、2、3日それで機嫌が良かったんですけど、またね言うんですよ、まあ、なんかいやね、この年になるとこんなことって。お母さん、ベルサイユ宮殿のお姫様ってさ、それは聞いたけど、あの人たちは子供の時から慣れてるでしょっていうか、わすごい、お母さんよくそこに気がついたわね、すごい鋭いとか言って褒めてそんな感じでね、何でもお話しして、負けてないですからね、母の方もなんか応酬するじゃない、でもこれ最後は笑っちゃね、参った参ったみたいな感じ。あとあのなんかヘルパーさんのお仕事をしている方から聞いたんですけど、なんかそういうあの親の介護で一番大切なのは褒めてあげることよって言われました。そしてあの子供は親から褒められることはあるけど、親は子供に褒められるチャンスがとても少ないっていう。
確かにそうです
ね。そうなの。今更褒める必要がないって思っちゃうんだけど、もう言わなくても分かってるからいいんだ。ところが、あの、そうじゃなくて、もうね、お母さんがなんか、お父さんとかお母さんがなんかごちゃごちゃ言ってたらね、意見なんか言ったら、さすが。って言うんだって、さすが、
さすが、
うん、さすが。それからあんたなんとか大丈夫なのとかなんとか言われたら、おかげさまでね。だからもうすごいシンプルな。
インタビューの途中ですが、ここでニューススタジオから地震の情報をお伝えします。
はい、お伝えします。先ほど4時32分ごろ東北地方で地震がありました。最大震度3です。震度3を観測したのは福島県浜通りです。そしてこの地震による津波の心配はありません。 震源地は福島県沖、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。先ほど午前4時32分ごろ、東北地方で地震がありました。震度3を福島県浜通りで観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県沖、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。地震の情報でした。
それではイラストレーターの田村節子さんのお話、先ほどの続きからお聞きください。
だからもうすごいシンプルな短い言葉でいいって言うんですよ。母が、まあ私がなんとかの頃はなんとかだったわなんて言ったら、お母さんさすがって言うでしょ。したら鼻ピクピクしちゃってね、もうね耳なんかポッと赤くなるぐら
い。再びニューススタジオからお伝えします。どうぞ。
はい、先ほどの地震、詳しい震度の情報が入りました。福島県の広野町で震度3です。福島県の広野町で震度3です、この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。
それではイラストレーター田村節子さんのお話を途中からお聞きください。
もうね耳なんかポッと赤くなるぐらい喜ぶの。さすがねって言うとね、分かったっていう感じよ。本当に、だからとっても簡単だけど、点滴より効くって言われてるの。褒めるのは お袋さすがだよって一言言ったらポカポカしてきちゃう、お母さん。だから簡単な言葉、くどくどくどく言わなくて、
そういう言葉も取り入れて、ヘルパーさんにも手伝ってもらいながら、6年間、体力持ちましたか？
私は何も辛くないと思いましたし、仕事もちゃんとやって、個展もやりました。真ん中の部屋で油もかいて、朝昼晩でしょ、世話をしてヘルパーさんに手伝ってもらった間、打ち合わせに行ったり、そのやりくりがまたね楽しい。それで私は疲れたっていう気持ちはないけど、今頃人から見るとすごくその時やつれてたとか、そういう話は聞きます。でも自分では分かんないのね。
精一杯頑張ってらっしゃったんでしょうね。
みたいね。でもそんな自覚はなくて、でやっぱりやれること一生懸命やると後がすっきりするの。もうちょっとこういうふうにすればよかったって、そういうことがなくて、もう目いっぱい、もしかして恩返しの一部がねできたかなと思うとホッとする。もう一つ、そのお世話する、介護するのはこっちがしてあげるんじゃなくて、相手に守られてる部分もあるっていうお話があって。
守られて
る、一生懸命世話してる間のなんか元気をもらう、逆にそっちからエネルギーをもらえてるような話も入ってきたの、耳に。いい情報が、
田村さんはいい情報が入ってきたらもうすぐメモをしてちゃんと自分でキャッチしますからね。
やったっていう感じ。そうなのねって。確かにこんなに寝ないでも元気なのは、なんかパワーもらってんだわと思って、不思議の国のアリスっていうお話がありますね。不思議の国のアリス、ね、で私若い時はお話あんまりピンとこなくて、なんかストーリーと関係なく、なんか唐突にいろんな事件が次々起こって、なんか意味わかんないとか思ってたんですけど、それが年取ってきたら急に身近に感じられて、不思議の国のアリスってどうしてこんなに長い間愛されるのかしらと思ったら、やっぱり生きてるっていうことは日々何が起こるかわからない冒険の 道のりっていうことを教えてもらってるのかなって思ったんですね。それでおばあさんになっても、どんな立場の人でもアリスだなって思うようになって、はい、その介護してる時も介護の国のアリスって思うようにそうそう、なんかね、そういう日々やってることが冒険だと思えば耐え忍ぶことができるって、だからメルヘンに助けられるっていうか、 本棚の中にいろんな影の案とか長靴下のピピとかいろんなお話がありますよね、
はい、
でもそういうヒロインたちがみんな一斉に応援してくれてるみたいなね、みんなポジティブで悲惨な状態から元気に生きてく子ばっかりじゃない、
はい、
だからそれは少女ものっていうふうに決めないで、大人がああいう本からヒロインからヒントをもらうのも恥ずかしいことではないと思います。
なかなかそういう考え方ができない人におすすめっていうのはありますか？
なんだろうまあ絵日記でもつけたらどうですかって。
絵日記、
私がメモとか絵日記をつけるのが好きなのは、辛いことも何でもそこに独り言として書き留めて、それで何でしょう、自分を取り戻すっていうか、そういうふうにして今まで来ましたし、絵日記も講座を持ってお教室を持って教えたりさせていただいてるんですけど、はい、絵なんかうまい下手とか関係なく、自己流に 人から褒められることなんて考えないで、
はい、
自由に絵を描いて、その絵の具をねお水で溶くだけでも何とも言えないね、ときめきがあります、本当に。それで自由になんか書いて、そこに日にちを入れて、
はい、
言葉を書いて、そういうのをね一日一回ほんのわずかの時間でできますから、キッチンでもどこでもカフェでもどこでも書いて、うん、日にちを入れたら今日という日は昨日でも明日でもない、とても大切な日っていうふうに考えて、それを毎日書いたら360ページぐらいになって、素敵な1年間の絵本ができるわけですよね。それで人と話して分かり合えるっていうことはできない時でも、自分でそこに書いて、いくらでも幸せをゲットすることができるし、自分を励ますこともできるし、
はい、
とてもね絵日記っておすすめなんです、
うん、怒りとか悲しみとかも書いていいんですか？
書くんですね。それがおすすめの元なんですけど、後でパラッと読んだ時に、すごい楽しいことはね、ポーッと嬉しくなりますね。もう一回、こんなことがあったと思って嬉しいじゃないですか。それで辛いことも書きますよ、そしたら後から見たら、あの時辛かったのに、なんかやり過ごしてスルーできたなんてラッキーと思って、だからどっちも楽しい。日記は過去のものだっていう説もあるんですけど、いやいや、もうねバリバリの現役だと思います、ツールとして。
今の自分を励ましてくれるものになる
んです。そうなんです。それで日々新しいですよね、それで一人でできることで、お金もかからないし、まあ落ち込んだりした時は落ち込んだ気分を書けばいいんですよね、
はい、
もう最悪な気分だわって、それ書いてるうちにねもうすっきりしますから、で昨日はあんな気分だったのね、でも今日は大丈夫、よかったっていう感じ。
田村さんがご自身の人生をこう振り返った時に、これが道しるべになってきたかなと思うものはありますか？
なんかいっぱいあるような気もしますけど、やっぱり 18区の時にあれでしょうかね、会社を辞めて銀行を辞めてフリーになって、うん、そして仕事がなくてさまよってた日々っていうのが私を導いてくれてるかなと思います。あれがなかったら甘えん坊になったかもしれないんですね。はい、うん、あの日々は大切、うん、もう本当に孤独っていう言葉がありますけど、あの時はあ、世の中で一人ぼっちだって思いました、うん、だからその孤独っていうのが避けて嫌だとも思って避けたく思ったりしますけど、でも私にとっては苦いお薬みたいな、よく効く薬みたいなものだと思ってます。孤独を避けて通らなくてよかったと思ってます。
それを経験したからこそ得たものっていうのがあったわけですね。
そうですねと思います。
今田村さんがこう一番大切にしているものっていうのは何でしょう。
何だろう一番大切にしているもの、そうですね、やっぱり父と母にもらった命かなと思います。まあ偶然いただいたギフトだっていう話もありますよね、
はい、
まあ自分が予定してきたわけじゃないんですけど、二人の都合で産んでいただいて、ああもうラッキーだったなと思います、うん、だから命、贈り物かな。
絵を描くこと、イラストを描くこと、そこにこう言葉を添えることっていうのは田村さんにとってどんなものなんでしょう。
ああそうですね、もうそういうことができる、そういう場を与えられるっていうことがもう本当にもったいないぐらい幸運だと思っています。はい、もう大好きなんだなと思います。自分も客観的に見てよっぽど好きなんですねってもう一人の自分が言ってますじゃないと一人ぼっちで部屋に閉じこもって机にひっついてそんなことをやれないと思うんですけど、あ好きな仕事に巡り合えて幸運だと思います。毎日毎日その日にやるべきことを間に合うように仕上げて、うん、ほっとできたら嬉しいっていうか、まあ本当にその日暮らしっていうか、
これからのお仕事も本当に楽しみにしています。
ありがとうございます。
今日は本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
イラストレーターでエッセイストの田村節子さんへのインタビュー、2回にわたってお聞きいただきました。